皆様とはどんな新しい年を迎えなさったことでしょうか。旅行された方もあるかもしれません。私は山登りをいたしました。山といっても20メートルぐらいの山でございます。西郷山という山に登りましてね、そして、関東地方は天候に恵まれておりましたから、初日の出でも拝むんじゃなくて見ようと思いまして行きましたら、同じような考えを持っている人が大勢いまして、あの小さな山がいっぱいでございました。向こうの方には富士山が見えて、大変気持ちの良いお正月でございました。明けますと多くの人たちがいわゆる初詣というところに行く習慣が日本にはございますね。日本の人口の90何パーセントが、行くそうです。なんでこうなんだろう。他の国にあんまり見ることのない習慣ですけれども、おそらく去年はいろいろと辛いことや嫌なことや苦しいことがあったけれども、新しい年こそは何か良いことが起きるに違いない、起きてほしいという願いを持って、初詣というところに行かれるのだと思います。多くの人たちが特にこの新しい年、主のその何か良いことがないかという期待を持っております。私たちはそのような中において何か良いことが起きるのかなという淡い期待ではなくして、主の御言葉によって私たち一人一人が祝福をいただく器となるというお約束をいただいておりますことを心から感謝をし、主のお約束をしっかりと捉えさせていただきたいと思います。今日教法というものが発行されておりまして、皆さんのレターケースに入っていると思います。その中に、一面の中に、詩編の67編の言葉を引用させていただきました。主が私たち一人一人を祝福の器としてくださいますように、あなたの道が地の上に、あなたの御救いがすべての国々の中に知られるために、どうぞあなたの御顔を照り輝かしてくださいというお祈りを引用したことでありますが、この年主の栄光が一人一人に、また家庭家庭に注がれることを祈り期待させていただきたいと思います。今日は、主の祝福を約束されたアブラハムについて、このお約束を捉えたいと思いますので、創世記の第12章を開いていただきたいと思います。創世記第12章、格別に第2節と3節の言葉をご一緒に声を揃えて読むことにいたしましょう。第2節と3節、創世記の12の2と3であります。ご一緒に、はい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。この中に祝福という言葉が5回出てきます。アブラハムという人物が神によって祝福を約束されている、そのお言葉であります。それはアブラハムはどっか私と関係ない遠い世界の人間だろうとどうぞ決めつけないでいただきたいと思います。新約聖書の中にはこのアブラハムに対する祝福は私たちに対する祝福とイコールなんだと書かれているところが少なくとも2箇所あります。ですからこのアブラハムに対する祝福のお約束は私たちのに対する祝福のお約束とイコールだと捉えてもいいぐらいです。この中に書かれていることはもう何か皆さんがデパートで福袋か何かを買うよりもものすごい宝物が詰まっています。 私は福袋っていうのは 見たことはありますけど、買ったことはないんですが、皆さんの中で買った人はあるでしょうか。なんか昔の福袋っていうのは何かわからないで、こういくらか出して買うと何かそこにいいものがあるという感じでしたね。今はそうじゃなくて、なかなか分かっていてお金出して買うんだそうで、まあ考え方がだんだん違ってきたのかなと思いますけれども、この福袋っていうのはものすごい、もうちょっと袋の中に入りきれないぐらいのたくさんの祝福に満ちているお約束です。少なくともここには7つのお約束があるように思います。今日は CS のお友達も一緒でございますので、なんとか私は CS のお友達も一緒に私の話についていただけるようにと思いまして、イラストを描きました。いつもは渡辺先生というプロフェッショナルの方にお願いするんですが、作詞はお休みをしていただきましたので、下手くそながら私が書かせていただきました。なんとなく意味が通じていただけるかなと期待をしながらイラストを描きました。7つのお約束があります。一つは、あなたを大いなる国民とするということです。アブラハムという人物を通して大きな国民を作り出すよということであります。具体的にこのお約束はどういうふうに成就されたかといいますならば、この絵にも書いてありますけれども、たくさんの人物、その国民、特に彼の直系であるところのユダヤ人、これがイスラエル民族がまず彼の通して与えられたところの大いなる国民の一つです。もう一つは冒険でありますけれども、アラブ人も彼から出てるんですね。これもアブラハムを先祖としております。イスラムの人たちはアブラハムと呼ばないで、ちょっと発音を変えてイブラヒムと呼びますけれども、まあ同じことです。それから私たちも彼を信仰の祖先と考えております。クリスチャン、もうこの3つ数えただけでもものすごい大きな国民が彼を通して祝福されたということであります。ちょっとその前に、祝福祝福って言ってるけれども、その祝福って一体どういう言葉なんだろうか、皆さん考えたことありますか。あなたに祝福をお祈りしますと言われた時に、まあ、なんかいいことだろうなという想像はつくと思うんですけれども、これはなんかいいこと以上の重い意味を持った言葉です。もともとの言葉を調べてみると、バラクという言葉なんですけれども、ひざまずくという言葉から出ているそうです。ひざまずく、そしてひざまずいて神を礼拝し褒めたたえるときに、このバラクという言葉が使われている。ですからもともとの意味は、人間が私たちを作ってくださった神様をひざまずいて褒めたたえ礼拝をするときの言葉、これがバラクという言葉、ブレスという言葉です。けれども、神はお返しとして、その同じ祝福と恵みを私たちにも注いでくださる。そういう意味で、私たちが神を褒めたたえると、同じぐらいの重さと、そして意味合いを持って、人間である私たちに、神が持っているところのすべての良いこと、私たちに注いでくださる。これが祝福するという言葉です。とても重い言葉です。私たちは軽く神様が祝福してくださるように God bless you なんて言いますけれども、これは軽い言葉ではない。God bless you というのは本当にその人にとって神のすべての恵みをあなたに注いでくださるようにという重い言葉でございます。で、第一の祝福が大いなる国民とする、つまりアブラハムが重要な国民の先祖となるということです。ついでに私は今アブラハム、アブラハムと言っておりますが、聖書にはアブラムと書いてあるんです。どう違うんでしょうか。彼は17章において名前をアブラムからアブラハムに変えられております。でアブラハムの方がどうも言いやすいものですから、12章ではまだアブラムですけれども、アブラハムということをお許しいただきたいと思います。それから2番目には、 あなたを祝福しと書いてあります。どんなふうに祝福されるんでしょうか。霊的に、物質的に、また家族関係において祝福をされること。アブラハムはたった一人で田舎を出てまいりましたけれども、彼にはもうその晩年には数えきれないぐらい多くの羊、牛、家畜が彼のものとなりましたし、また彼も奥さんとたった二人で出てきたのですけれども、その子孫が多くの家族となりました。老齢ではありましたけれども子宝に恵まれた、そうした彼の家庭的な祝福、それから物質的な祝福、しかしそれにも勝って彼に与えられたのは霊的な、精神的な意味での祝福です。聖書で彼に与えられた祝福の第一は、神が彼の信仰を受け止めてくださって、彼を正しいものとしてくださった、信仰によって義と認められたということが記されています。これは他の牛を持った、羊を持った、子供が増えた、家族が大きくなったということ全部を足してもそれ以上の祝福です。つまり罪のある人間が神によってお前は正しいものだよと認められるということ、その唯一の道はただ彼が神のお約束を信じた信仰によって義と認められた、これは彼に与えられた大きな祝福です。3番目には第2節の3行目です。あなたの名を大いなるものとしよう、あなたの名前を全ての人が知ることができるぐらい有名なものとし、記念すべきものとし、そして人々がみんなあなたの名前を通して神を知ることができるようなものとするよということです。先ほどアブラムとアブラハムと2つ言いましたが、2つとも意味があります。アブラムというのは高揚されたお父さん、高く上げられたお父さん、これだけでも素晴らしい名前ですね。でも彼が主イエス様、神の約束を信じてもう一つ挙げられた時に歯が入れられたんですね。入れ歯じゃないんですよ、歯が入った。アブラハム、なんか今朝の朝食を思い出していただけるかもしれませんね、油で揚げたハムを思い出していただけますが、それとは関係ない。これは多くの国民の父という意味です。まあ前の名前もいいですね、アブラム、高揚されたお父さん、今度は多くの人々のお父さんですから、その名前は、この彼が生み出した多くの民族とともに覚えられた、彼は自分の名前が有名になってよかった、歴史の中に残ってよかったという意味で、彼の自己満足ではなくして、このような土くれに等しいところのもの、何の取り柄もない普通の人を神が祝して、ただ一つ信仰のゆえに多くの人たちに覚えられるようになった。つまり私たちも何の取り柄もない普通の人間であるかもしれませんけれども、ただ一つ主に対する単純な信仰ということによって多くの人たちを励ますことができる、多くの人たちの喜びとなることができる、こういう存在となるという一つの証であります。それから4番目は何でしょうか。あなたの名は祝福となると書いてあります。聖書の翻訳に私は時々文句を言って申し訳ないんですけど、この名という言葉は私が見ている限り英語の翻訳でも日本語の他の翻訳でも入ってきません。 原文を見ても名前が入ってきません。ですから単純にここはあなたは祝福となると訳すべき文章だと思いますので、今日の説教題見てください。先生ちょっとおかしいんじゃないですか、あなたは祝福となる、これ聖書に書いてないでしょ。でもこの4番目の祝福は文字通り翻訳するとあなたは祝福となるということなんです。 いい言葉だと思いませんか？これはちょっと考えにくい言葉です。あなたそのものが、つまりもっと言うならあなたの存在が祝福となる、恵みとなる。で、文語訳聖書はここにもう一つ意味を加えてますね。覚えておられますでしょうか？文語訳を持っていらっしゃる方は、汝は幸いの元となるべしと書いてあります。幸いの源となる。私はこの翻訳はこの文章をよく理解した翻訳ではないかと思います。つまり私たち一人一人が祝福そのものとなって存在をするということであります。もっと具体的に言いますならば、私という存在が家庭の中にいることによって家庭がハッピーホームとなるということであります。ハッピーホームを表すのにいろいろ苦心しまして、みんなが笑っているところ、みんなだけじゃなくて猫まで入れました。そうすると雰囲気が出るかなと思ったんですが、猫に見えますか？これはい、見ていただきたいと思いますね。犬でも猫でも、このうちにいるんじゃ嫌だな、いつ逃げ出そうかと思って考えているよりも、このうちにいることは幸せだなと思いながら生活したらどんなに素晴らしいことでしょうか。私たちがその中に存在しているという事実のゆえに、家庭が明るい家庭となる。私たちが存在しているということのゆえに、その皆さんの属している学校のクラスが明るくなってくる。反対にあの人がいるとなんとなくみんながこう暗くなるというような感じの、そういう存在ではなくて、あの人が入ってくると何か雰囲気が良くなるよね、明るくなるよね。いつも何かこう噂話とかね、人の批判とか陰口とかわーっと言ってるような中に、あの人が入ってくるとなんとなくそういうことが言えなくなるような雰囲気だ。いつでもあの人は良いことを言う、前向きのことを言う、積極的なことを言う、人を立て上げるようなことを言う、そういう存在が私たちが評判をいただくことができたならば、雰囲気が変わってくると思いませんか？ですからハッピースクールと書きました。その後どうしようかなと思ったんですが、ハッピー会社と書きましたんですね。これは会社という意味です。私たちが本当に存在することによって、一つ一つの職場があの人がいることで随分雰囲気が違ってくると言われるような存在でありたいと思います。つまりあなたは祝福の源となる。あなたがいることによって会社も繁栄することができる。まあ全ての会社がみんな繁栄してもそうご利益的にうまくはいかないかもしれませんけれども、やっぱりあの人のおかげでいろんなことがスムーズにいった、うまくいったということは良い証ではないでしょうか。5番目は何でしょうか。あなたを祝福するものを私は祝福する。つまり私たちをサポートしてくれたり、それから私たちを応援してくれたり、私たちを祝福してくださる人が祝福を受ける。つまりサポーターが増えるということですね。あの人を応援すると自分も祝福されるから、じゃあ応援しようということになりませんか？反対に6番目、あなたを呪うものを私は呪う。細かいことなんですけれども、これは英語の聖書とかあるいは原文を見てもそうですけれども、数が違うんですね。あなたを祝福する者たちよと、たちが入ってるんです。私は祝福します、あなたを呪う者単数を私は呪うと書いてある。何かこう意味があって複数と単数を使い分けているように思います。つまり私たちが祝福の源となるときに、多くのものが私たちをサポートしてくださる。呪う者も少しはいるかもしれないけども、それは少数だということを何か示唆しているように思います。しかもその人が神様から叱られてしまうということであります。ものすごいこれはお約束だと思いませんか？ 私たちは現実の生活においてこれ単純に信じきれるでしょうか。いや先生ね、説教ではそう言うけれどもね、現実にはそうじゃないんだよ。男は外に行けば七人敵があるとか言う。私たちは足を引っ張る人その方が多い、成功すると妬む人の方が多い、ぶつかるとガツンと邪魔する人の方が多い。だからそう簡単にはいきませんよ。確かに私たちの社会というのはそう簡単にはいかない社会にいると思います。皆様ともそうした現実の中に日々生活していらっしゃると思います。けれどもこのアブラハムの祝福は私の祝福なんだと確信しますとね、そうなるんですよ。なるんですよなんて言って、先生そんなことあるかって、どうぞ反論しないでください。私が言ってるんじゃないんです、聖書が言ってるんです。私は幸いの元となる、私を祝福する者が祝福される、私を呪う者がかわいそうだけども神様からの祝福を失ってしまう、そういうもんなんだってね、腹の中でドーンと決めていくとね、不思議なように世の中がそのように進んでいくもんなんです。どうぞこの確信を新年の初めに私たちはしっかりと持たせていただきたいと思います。最後の祝福はそれをまとめたよりももっとすごいですね。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。つまりアブラハムという存在を通して全世界のすべての民族が祝福をされるということです。これ現実に起きているでしょうか。起きているんです。つまりアブラハムの子孫であるイエス・キリストの福音というものが全世界に届けられている、この事実がこの7番目の祝福のいわゆる成就と見ることができます。アブラハムの祝福は全世界の全てのために及んでいくところの素晴らしいところの祝福である。アブラハムはたった一人の何の取り柄もない岩から切り出されたところのゴツゴツしたところの素材であったかもしれないけれども、神はこの人物を通して全世界に祝福を与える、彼の子孫であるところのイエス・キリストを通して福音が世界中に伝わっている、この約束が全部成就していることを見ます。先ほど申し上げました、あ、アブラハムはアブラハム、私は私と、そういうふうにどうぞ諦めないでいただきたい。アブラハムへの祝福は私への祝福とイコールなんです。数学でよく私たちは学びましたけれども、イコールの時に本当に強調したい時は3本線引きますね。本当に同じって3本線引くぐらいの同じなんです。そのことが書いてある2箇所を開きますから、ちょっと一緒に開いてください。まず最初にガラテヤを引きましょう。ガラテヤ3-29、創世記に戻りますからガラテヤをまず開いていただきたい。新約聖書の真ん中辺からちょっと後半にいたところに、使徒ローマコリントガラテヤとなる。ガラテヤ見つかりましたか。3章の29節、これご一緒にお読みしましょう。よろしいでしょうか。たどり着きました。はい、それではしっかりと読みましょう。3、はい、もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり約束による相続人なのですと書いてあるね。もし私たちがキリストのものである、私はイエス様を信じイエス様のものとなりましたというものであれば、それはアブラハムの子孫なんです。別に私のどこを先祖を調べてもアブラハムなんていないよっていうかもしれませんけれども、霊的な意味において私たちはアブラハムの信仰の子孫になるんだ。そして彼の約束をそのまんま相続するもんだということであります。同じ思想ですけれども、ちょっと違った表現で書いてあるのがその前の前のローマ人の手紙です。ローマ 4章の16節です。はい、それではこれもご一緒にお読みしましょう。とても鍵となる言葉ですから、開きましたか？ローマ4-16。大丈夫ですか？知恵園のお友達もしっかりと大きな声で読みましょう。3、はい。そのようなわけで世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束がすべての子孫に、すなわち律法を持っている人々だけに、アブラハムの信仰に倣う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たちすべてのものの父なのですと書いてあります。つまり私たちが信仰によって主イエス様を私の救い主として受け入れる、単純なことです。つまり行いによるのではない、自分が偉いからではない、自分が正しいからではない、私は罪深いものだ、私は弱いものだということを本当に自覚して、私が頼る方はイエス様だけなんだと信ずる信仰を持つということは、私たちはその一番の模範であったアブラハムの子供となることなんだ。そしてそのアブラハムの与えられた約束の相続人となることができる。どうか私たちはこのお約束をこの年の初めにしっかりと、私たちへの祝福のお約束だと捉えさせていただきたいと思います。もう一つ進んで、今度は、創世記に戻ります。よろしいですか？創世記、アブラハム自身も、よろしいですか、この約束を自動的に与えられたわけではありません。まあ、あなたは素晴らしい人になるよ、約束があるよ、でも無条件で、まあぼーっとしてても何でももらえるよっていう意味ではなくて、2節の一番最初に何と書いてありますか？そうすればという言葉があります。そうすれば、つまり条件があるということです。その条件って何でしょう？1節に書いてあります。それじゃあ1節をお読みしましょう。創世記の 12-1-3、 はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさいということです。これ二つの命令があります。それは出なさい、もう一つは行きなさい。これがそうすればということの条件、前提条件です。出なさい、どこを出るんでしょうか？生まれ故郷、父の家を出る。ちょっとここで地図を見ていただきたいんですけれども、アブラハムが生きていたのはだいたい紀元前2世紀、20世紀、2000年の頃であります。で、彼が生まれたのは、地図でわかりますか、ユーフラテス川という大きな川がありますが、その河口近くのウルというところ。そこはもう五大文明の発祥地です。すごく文明が栄えたと。同時にそこは月の神様を拝んでいる偶像のメッカでありました。まあ、昨日もですね、私日の出見に来ましたら、太陽の方に向かってこう拝む人いるかなと思って見たんで、拝む人はいませんでした。みんなハッピーニューイヤーなんてね、少し近代的にやってましたけれども、まあこのウルというところは月を神様として拝んでいる、そういう偶像の町だった。そこにお父さんであるテラと一緒に住んでたんですから、アブラムももともとは偶像の信者だったわけです。でそこから出てきたわけです。そして、真の神様を拝む唯一の真の神の信仰を確立するために、彼はそこの環境から出て新しい状況に進むべきだった。彼はずっとユーフラテス川を遡って、地図わかりますか？見てますか？見えますか？あまり小さくて見えません。見える？はい、見える。ありがとうございます。そのずっと川の上流のカランというところに来ました。あるいはハランとも言います。 正確には歯と歯の中間ぐらい、腹っていうところですけどね。ともかくそこへ行った。でそこで止まりました。本当はそこで止まるべきじゃなくて、もっとずっと先行くべきだったんですが、そこで止まったんですね。そしてさらにもう一度、そっからも出なさい。出なさいという時の強調は何かっていうならば、アブラハムがこれから唯一の誠の神を信ずる信仰を確立するために、さまざまなしがらみ、あるいはお友達関係、習慣、それらのものと全部手を切りなさいという意味があったんです。私たちは新しい年を迎えました。この年おめでとうございますとご挨拶をしますが、私たちが去年1年間生活をして、ここのところはまずかったな、こんな習慣はやめなくちゃいけないな、このところは直さなくちゃいけないなと示されたことがあるでしょうか。もしそれが一つでも二つでも示されたならば、せっかく2011年新しくスタートするときに出なさいという命令を私たち一人一人に与えられたいと思います。よく皆さん新年には決意というのをしますね。何々をしよう、何々をやめよう、まあ、大体やめようなんて3日ぐらいしか続かない。もう日記をつけよう、まあ、3日ぐらい ついてあとはおしまい。そういうことが多いんですけどもね。しかし良いチャンスだと思います。私たちの中で神様に喜ばれないところの思い、習慣、関係、いろんなものがあったとするならば、出なさいという命令をもう一度しっかりと捉えて、そこからきちんと離別をすること、これが祝福の条件です。第一。第二番目は行きなさいです。これは信仰によって進むということを意味しています。ヘブル書の中にはこう書いてあります。彼はどこに行くかわからないけれども出て行ったと書いてあります。アブラハムは私が示そうとするその地に行きなさい、はいと言って従って出てきましたが、どこに行くかわからない。皆さん、こういう引っ越しってしたことありますか？引っ越し業者がやってきてね、ヤマト便であるか何であるか分かりませんけども、お宅引っ越しだそうです。で、荷物まとめに参りました。どこ行きますか？ちょっと分からない、まあ、荷物詰めてから考えましょうなんて時に、引っ越し業者はもうどうしていいか分からなくなりますね。どこそこ行くという当てがあって、普通引っ越しっていうのはするもんですけれども、アブラムの場合そうではない。もう荷造りしちゃった。しもべたちが、アブラム様どこ行くんでしょうかね、ちょっと分からない、神様が示すところへ行くんだ、そんな神がかり的なと言ったかどうか知りませんけどね、ちょっとおかしいんじゃない、うちの主人はというくらい信仰による出発だったんです。信仰によってアブラハムは行くべきところを知らないで出かけてきました。まあ、私たちもちょっと似た、ちょっとですね、それほどではないけど体験をいたしました。覚えてらっしゃいますか？2002年、お正月に私たちは広尾の土地をですね、売りまして、そしてお茶の水にこれから引っ越しますという宣言をいたしました。そしてもう引っ越しました。その時に私たちがどこに行くべきか決まっていませんでした。もちろん候補はいくつかあり、交渉はされていましたけれども、行くところを知らないで広尾の土地を売って、そしてお茶の水の仮集会場に引っ越しました。そしてその年のうちに主はこの場所を与えてくださって、無事に街道の建築に入ることができたわけです。まあ、その時のことを考えると、まあ、アブラハムほどではないけれども信仰の出発だったなということを思い、主が一つ一つ道を備えてくださるということを私たちは、その道筋の中で感謝しながら進んだことであります。私たちもこれからどう進めばいいかわからない、しかし主はこれが道である、これを進みなさいと後ろで語ってくださるお方です。生きておられるお方です。道を示してくださるお方です。そのお方を信じて 皆さんの中で人生の右にしようか左にしようか、就職はどうしようか、結婚はどうしようか、学校はどうしようか、いろんなことで導きを仰いでいらっしゃる方あると思います。私たちは主は導きの神様であるということを信じています。どうぞその方を信じて従っていきたいと思います。そして彼はそれに単純に従って出かけていきました。それが書いてあるのが4節です。今度は4節をお読みしましょう。3、アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。ロドも彼と一緒に出かけた。アブラムがハランを出た時は5歳であったと書いてある。75歳、後期高齢者です。こんな言い方すると、はあ、私だなんてね、ぐさっとくる方あるかもしれませんけど、申し訳ないんですけど、後期高齢者にとって引っ越しってあんまり嬉しいものじゃないでしょ。もうそのまんまね、家も引っ越さないで、もう庭も、ね、盆栽も何もかもそのまんまで、これから余生を過ごしたいっていうのが75歳じゃないでしょうか。アブラムだってそういう気持ちがあった。ハランだっていいな、波乱万丈の人生を送るよりはこの方がいいと思ったかもしれません。わからない方はわからないでしょう。ともかく、しかし彼は75歳にして神様が行きなさい、どこ行くかわからないけど示す通りに行きなさい、はい、彼は何の躊躇もなく、何の問答もなく、何のプロテストもなく、主の導きに単純率直に従ってまいりました。私たちもこのアブラムの道をたどるときに、主は私たちを祝福してくださり、私たちを皆さんの家庭のアブラハム、あるいは皆さんの職場のアブラハム、あるいは皆さんの学校のアブラハムにしてくださるところのお方です。私は今終わりに一つ、私のことで申し訳ありませんけれども、一人の人物を紹介して終わりたいと思います。その男性の名前、岩井実次郎という人です。明治16年に岡山県の片田舎にありまして、金森通林というその当時の伝道者がやってきました。明治16年というとキリシタン禁令の禁制が解かれて10年やっと経つ頃です。ですからキリシタンバテレンというのはもう恐ろしいという風評、キリシタンを信じたらもう幕府に、攻められるということがまだまだみんなの中に観念として満ちていた頃ですけれども、その伝道者の福音を聞いた時に、彼は16歳イエス・キリストを信じました。で、彼のお母さんは神社の神官であった。ですからもう大問題になって、そこからキリシタンが出たということで親戚から大迫害を受けました。で、彼は何とかして親戚中から圧力を受けて、もう洗礼はやめなさい、教会はやめなさいというプレッシャーをいただいたのですけれども、彼はこの言葉をもってその親戚のプレッシャーに戦った。人に従わんよりは神に従うべきだ、私は神に従います。最後に彼は住職に呼びつけられまして、日本古来の宗教に立ち返らなければ先祖に対して親不孝である、こんこんと諭された。彼はこの時、聖書を前に置いて、この聖書の教えに勝る教えがあったら教えてください、それに従いましょう、言った時に住職さんがどだまってしまったということであります。いろいろな迫害がありまして、教会で礼拝をしている時には、蛇や汚物が投げ込まれたり、ガラス窓が割られるというようなことが起きた、そういう迫害の中ですけれども、彼は信仰を貫きました。あんまり世の中的には大きな業績はありません。財産も何にも残しません。商売も下手ですから、 世の中的には何の知られていませんでしたけれども、彼は子供たちに信仰の遺産を残していきました。一昨年でしたけれども、この私の祖父にあたるんですけれども、その信仰に習う親戚たちが東京と大阪でそれぞれ集まりを持ちました。合わせると100人を超える者たちが主イエス様の恵みを与えられて今存在しています。彼が私たちの家庭のアブラハムになったわけです。別に優れた人物ではありません。ただ本当にお人よしで、いろんなものをくれてやるのが大好きで、そのために自分は財産をほとんど持たなかったという、そういう高校野でありましたが、しかし主はこの人物をアブラハムとしてくださった。私たち一人一人が別に大げさなことをして、人に目立つようなことをする必要は一つもありません。ただ一つ、主に対する信仰に生きる、主に従って生きる、それだけの一点で私たちが全うしますときに、私たちはアブラハムとなることができる。信じて進ませていただきたいと思います。お祈りいたします。神様、ありがとうございます。あなたを祝福とするとお約束してくださった神様を信じます。そしてそのためにこのアブラハムを通して全世界が大いなる祝福を与えられました。私たちもその祝福の中に生活をしています。そして神様は私たち一人一人に、あなたもアブラハムとなれとチャレンジを与えていてくださいますから、ありがとうございます。その可能性があることをありがとうございます。この一年、あなたの御言葉に従い、あなたに対するひたすらなる信仰を持って歩む年とさせてください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。